お祈りをいたします。天のお父様、尊い皆をあがめ賛美感謝をいたします。イエス様、あなたを礼拝するために兄弟姉妹方共に集い、聖書の御言葉をこうして朗読していただき、耳で聞き心に蓄え、また心で信じ御言葉に聞き立ち上がることができる、その幸いを感謝をいたします。イエス様、どうぞ御前に集う一人お一人が神の言葉である聖書の言葉に聞き、また立ち上がり歩み出すことができるように、イエス様、この礼拝の説教を祝してくださること、語る者を清めて罪を許し心を清め、あなたの血の洗いをもって召しに従って立つこの愚かなしもべを、あなたが神の愚かさで包み、宣教の愚かさをもって立ち上がらせ、神様、あなたが用いてくださることを祈ります。滅びる者にとっては死から出て死に至らせる香りを語ります。救われる者にとっては命から出て命に至らせる香りを語ります。このような務めにふさわしい者とは一体誰でしょうを本当に朝から祈り、その通りだと思っています。このような務めにふさわしいものは人間の中からはありません。しかし主が召してくださったその憐れみによって御言葉を語らせてくださるように、集いました私たちが主の恵みを受けて、神様、恵みを信じて救われ、そして立ち上がることができるように、イエス様、どうぞ導いてください。愛なる主よ、あなたをあがめ、御子イエス・キリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。おはようございます。感謝します。ビタミン C を取ってください。今日のこの聖書の箇所には救われる方法は書かれていません。救われる方法は何だろうかと思ってこの箇所を読んでも皆さんの前には出てきません。出てきたと思っているそれは間違っています。金持ちは滅び、貧しい人が救われるという思いでこの箇所を読むのであればそれは違います。だから13節から読みました。この聖書の箇所が皆さんに伝えていることは、私が今日説教を通して皆様にお伝えするように示されていることは、この地上の事柄を神様以上に愛する人間の罪がここに書かれているということ、そして神を信じない者に対する永遠の滅びが現実にあるということをお語りをします。繰り返しますけど、この聖書の箇所からは永遠の滅びに行かないためにはどうすればいいかということは語られていません。しかしこの説教では永遠の滅びは現実で、この地上の事柄を神以上に愛するならば神の救いはあなたにないことを語ります。そしてこの説教では、しかし御子イエス・キリストをあなたの救い主として信じ受け入れる、その悔い改めとへりくだりがあなたを救いに導くことを語る説教であります。それが語れれば私の今朝の説教者としての務めは全うできたことになります。もしそれを半分で帰るならば古田は逃げたんだということになります。でも逃げません。隠れもできない。ある人にとっては死から出て死に至らせる香りかもしれませんが、しかし救われるあなたにとっては命から出て命に至らせる香りであります。13節、どんなしもべも2人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は 神と富とに仕えることはできませんという聖書の御言葉が、このラザロと金持ちの話を理解するキーワードになります。神とお金、その両方を人は愛することはできません。神と富、その両方を人は信じることができないのであります。クリスチャンは神とお金の両方を愛することはできません。クリスチャンは神様とお金のその両方を持つことはできます。そういう場合はありますし、そういう人もいます。しかし神様とお金のその両方に仕えることはできません。仕えるということは愛するということです。使えるということは、信じるということは、その全体重かけて人生を助けてもらおうと思うことであります。人は神を愛し、お金を愛することはできないのであります。あなたがもし人生のどこかで新しく生まれ、主イエス・キリストの方に全体重をかけて頼ると決めたのであれば、他のものに体重をかけて愛することはしてはならないのであります。お金さえあれば大丈夫、守ってもらえるなどということは、クリスチャンは考えてはならないのであります。私たちは、ヤングミセスに来てる人たちはお金のことやりました。総年会でもお金のことやりましたから分かると思う。そのうち今年度どこかでその具体的な金銭やさまざまな事柄に関する事柄を、この間のアブラムの子孫みたいに一冊にまとめて、そして、皆さんにお渡しするチャンスがあればと思っていますが、私たちは働いて、働く人は働いて、できるだけ金銭を稼ぎ、できるだけ貯め、できるだけ計画的に金銭を用いて、私たちの生活を続け、そして神の栄光を表すことをしてまいります。それがクリスチャンの生き方であります。でもそれは金銭を愛しているからではありません。金銭を役立つ道具だと心得ているからであります。お金持ちになることはどのクリスチャンも人生の究極的な目的となってはならないのであります。金持ちになりたがる人は自分を突き刺すと書かれている御言葉の通りであります。聖書は世も世にあるものをも愛してはなりませんと教えます。今朝緑茶を朝飲んだ方は、それに使った急須はイエス様よりも大切ですかと問うと、そんなはずがないわけです。そんなわけはないわけです。急須がなければ何を使ってもいいわけですよね。急須がなければ、湯切りはダメだな、でも何かしら使いますでしょ。布使ってもお茶は飲めるわけです。何か使ってはいいわけですよ。ティーバッグのなんか袋みたいな紙のやつに入れて、でお茶を入れることもできます。別に急須じゃなきゃダメっていうわけではないわけです。急須は道具ですから、 急須は道具ですから、お茶を飲むための役を果たせればそれでいいわけなんです。他のものでも別に構わない。金銭は道具です。神の栄光を表すために使うための道具であって、金銭は持ってもよい、しかし主人となってはならないのであります。イエス・キリストは主であると、あなたは告白したじゃありませんか。金銭を愛すること、金銭を主にすることは、あらゆる悪の根だからですと書かれている通り、私たちは神とお金、その両方に仕えることはできないのであります。このメッセージを聞いている途中で、このメッセージをしたイエス様を嘲笑った人たちがいました。貧乏人の考え方だと笑い、そしてパリサイ人たちの中で特に金銭を好む種類のパリサイ人たちがいて、そして彼らは人々の前で羨ましがられた人々でありますが、彼らがイエス様のメッセージを笑ったのであります。しかし主は言われました。神は心を知っていると。イエスは彼らに言われた。あなた方は人々の前で自分を正しいとするが、神はあなた方の心をご存知です。人々の間で尊ばれるものは神の前では忌み嫌われるものなのですと御言葉をかけられる。神はその心を知っているぞとイエス様は言うのであります。私は分かっているぞとイエス様はおっしゃるのであります。人前では尊ばれていても神は忌み嫌っているぞと。神は助けだということを信じず、金は助けだというものよ。神はその心を知っているぞというのであります。神ではなくお金を頼り、金銭を追いかけて手に入れたらほっとして、人前で崇められるために使い、あふれるほど持っていながらまだ足りないと追いかける。神様のことなど眼中になく、信仰のことなど考えもせず、聖書のことなど好きでも何でもなく、宣教のことなど他人のことで私には関係がないという、これで13節から15節読んで、私たちはラザロと金持ちの例えがこれで分かります。なぜ金持ちが、なぜハデスに黄泉に落とされたのかが分かるのであります。金を持っていたからではありません。金を愛していたからであります。金を自分のためだけに使い、金の力で自分を高め、そして富を愛し求めて富に仕え、神に仕えることをしなかったからであります。ある金持ちがいた。紫の衣や柔らかい雨布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていたとあります。皆さん、ある金持ちがいた。その残高と持っている財産はこういうふうであったではないんです。どれだけ持っていたかなんてことはどうでもいい話なんです。ただどう用いていたかです。そのお金に対してどう思っていたかでもあります。彼はそのお金を、紫の布を毎日着ることのために使っていました。毎日着て紫の布を身につけるという言葉は未完了形で書かれていますから、着続けていたということです。毎日、毎日です。紫の布なんていうのは、紫の布ってその染料って何かの植物じゃないんですよ。地中海で取れる貝なんです。それも小さな貝の、その小さな貝の中の貝の実の中のほんのわずかな、その紫色を出す そうした器官を切って集めて、それでもハンカチ1枚になるかな、こんだけ集めて山ほど取ったけどハンカチ1枚になるかなを紫の布に仕立てて、そして身につけた、これ王様が着る服です。権力者が着る服であります。一説によれば紫布の重さの値段は金の重さの値段と同じであったという、そのように言う人たちもいます。それを毎日着ていたんです。特別な日に下ろしてきたんではありません。その上着の下にはシャツを着ます。今私たちが着るシャツのようにチュニックを着ています。下着、その下着の下に肌着を着ますけど、そのチュニックは、その着物は特別な雨布でできていました。柔らかい雨布と書かれています。最高級のリネンを彼は用意させて、そしてその姿で生活をしていました。ご馳走が振る舞われ、パーティーや宴会を開いていました。有名人を呼び、音楽を用意し、大騒ぎをし、ご馳走を食べる。ただのパーティーではありません。贅沢なやつであります。贅沢な宴会を開いていたことがここに書かれています。この贅沢なは、輝くという言葉の言葉を派生、言葉から派生した言葉で、豪華絢爛で夜も明かりが消えることのない贅沢を時々ではありません。毎日続けていたのであります。何かを毎日する、毎日私たちがする何かで、その人の人生の目的ははっきりとします。この金持ちは目の欲、肉の欲、暮らし向きの自慢で、それが彼が追求した人生の目的でありました。この彼に、あなたが二人きりになったときに神様と言ってみなさい。は、何言ってんのお前、言うか言わないかは別として、そんな顔であなたのことをにらみつけることでありましょう。彼に悔い改めと言ってみなさい。罪の悔い改めを語ってみなさい。にらみつけてかけてある音量を、音楽の音量を大きくしたことだと思います。地獄があると言ってみなさい。仲間を集めて肩を組んであなたを指さして笑うことでありましょう。キリストと言ってみなさい。金持ちにしてくれるのかと問うでしょう。そして、ええ、そうですと答える牧師たちのメッセージだけを聞きに、いろいろな教会を歩き回ることだと思います。彼の毎日はこの地上で移りゆく流行を追いかけて、最新のものを追いかけたねと人々の称賛を浴び、楽しいことを刹那的に追い求める毎日でありました。それが楽しかったんだと思います。彼はそれを、彼は人生は儚いから美しいんだと嘘吹き、今が全てだと言い、甘い生活を追いかけて生きていたのであります。それが彼の与えられた命の使い方でありました。十六章、もう一つの人生が描かれています。ラザロの人生であります。ラザロという名前はエルアザルという言葉の省略形で、短くした名前です。エルアザルというヘブル語の名前は、神は助けという意味であります。 ラザロの人生は病がいっぱいありました。腫瘍があり、貧困があり、そしてお腹が空いていて、そしてその受けた傷を野犬が舐めるという不潔に苦しんでいました。野犬が体に持っていた菌は彼の体の中に入っていました。ラザロと金持ち、この二人の人生は重なり合うことはなかったのでしょうか。いや、重なりそうだったんです。もう少しだった。ラザロは金持ちの家の前まで来ていました。つながることができたら、何らかの形でつながることができたら、俺も金持ちから奪い取って平等になろうと思っていたわけではありません。そんなことはラザロは考えていない。つながることができたら吸い取って自分のものにしてやろう、そんなふうに思っていたわけでもありません。ラザロはただ落ちたものでいいと思っていました。金持ちも誰かの手を離れて拾い上げた恵みぐらいあっただろうって、そうやって得た富ぐらいあっただろうって私たちは思うのであります。誰かからもらったプレゼントぐらいあるだろうと、誰かから送ってきたものだってあるだろうと、金持ちだって恵みを受けて、何らかの形で恵みを受けて今があるんだ。同じように自分も恵みをこぼしてもらいたいとラザロは思ったのであります。生ゴミでいいからです。食卓から落ちた、ちりとりで片付けて燃えるゴミに入れられる、それでいいから、それでいいから、それを口に入れたいとラザロは願った。しかし金持ちはその重なろうとするラザロの人生を前に門を立て扉を閉めたのであります。ラザロはやがて死にます。おそらく誰も葬らなかったんだと思います。無縁墓に入れられて、まるでゴミのように集められたのかもしれない。しかしそのラザロの体はそう扱われても、ラザロの魂は神の命令を聞いて送られた天の御使いたちによってビップ待遇で迎え入れられ、引き上げられていったのであります。なぜなら神は助けだと信じていたからであります。金持ちは紫布を翻して人を顎で使い、パーティーを楽しんでいたある日、コホンと小さな、しかしおかしな咳をします。やがてそれは止まらなくなり、呼吸は荒くなり、アイロンをかけさせてまっすぐにしていたリネンの着物も気にかけることができなくなって、しわくちゃな格好のまま神が与えた呼吸はやがて止まってゆきます。多くの人に羨ましがられた彼であります。神に頼らず、その所有物に頼り、その積み重ねたことによって人間から褒められ、人間社会から褒められた彼でありました。彼にとって神は助けではなく、人が助けであり、社会が助けであり、金銭が助けでありました。一方ラザロは人の助けはなかったけれども、神様は彼の魂を助け、御使いが彼を引き上げたのであります。この二人は死後 自分たちが地上とは別の場所にいることに気がつきます。ラザロはパラダイスのアブラハムのすぐそばにいることに気がつき、そして金持ちは豪勢な葬儀が地上では行われているその中でハデス、ヨミと呼ばれる死者が地獄に落とされる前に一時期集められる苦しみの中に目を覚ますのであります。ラザロの人生の苦しみもいつか過ぎ去るものでありました。そして金持ちの地上の称賛もいつか過ぎ去るものでありました。そして目を覚ましたときに地上の現実よりももっと現実で、地上の人生よりももっと長い永遠の目的地が死後人間に備えられていることを聖書は語り、ラザロも金持ちも知ったのであります。聖書を読むと、この地上でイエス様に従う従わないの箇所はまだ含みを持たせてあって、もしかするとこの人戻ってきて従ったかもしれないというような、あるいは神様との交渉の余地があったというような事柄を私たちは読むことができます。しかしデマスは今の世を愛し、もしかすると戻ってきたかもしれないという含みは私たちは持って読むことができるんだ。しかし死後にはもう希望はありません。交渉の余地はないのであります。ここからそちらに行くこともできなければ、そちらからこちらに来ることもできないは、本当の絶望がそこにあるということであります。この地上で私たちは失望します。希望を失うこともあります。しかしそれは本当の絶望ではありません。クリスチャンには希望があります。もうちょっと言わせていただければ、それがその苦しみは大きいでしょう。きっとこの地上での失望絶望とても大きいと思います。笑うことは私たちには許されないけれども、そんなものはまだ本当の絶望ではありません。この地上の絶望なんて絶望ではないのであります。私たちが死後目を覚まして、そこがハデスであったと分かった時の絶望こそが本当の絶望であります。金持ちは諦めます。そして救いを、自分はもう救われないのは分かったから、まだ家族が生きていると5人の兄弟たちのもとにラザロを復活させて、そして送ってくださいと願うのであります。あの5人の兄弟たちもやがてハデスに来ると分かっているんです。なぜかというと自分と同じだからです。神を信じないで地上の事柄に熱心となり、神に敵対しているこのままだったらここに来てしまう。ラザロが復活すれば彼らはその奇跡を見て警告を聞くはずだからというのであります。しかしそれは起こりません。アブラハムは答えます。モーセと預言者があるじゃないか、これは聖書のことです、御言葉があるじゃないかというのであります。彼らが今聖書のメッセージを聞いても悔い改めないで神を信じないのならば、ラザロが復活して講壇に立ったとしても誰も信じない、そういうのであります。なるほど、同じ名前の人物が死からよみがえったことがヨハネの11章に書かれていました。別のラザロが死からよみがえったけれども、信じる人は信じたが、救われる人にとっては命から出て命に至る香りとなったけれども、しかし信じない人はそれが事実であるとわきまえても決して信じようとせず、かえって固くなになり、そしてラザロをもう一回殺そうと 決意していた者たちまでいたことが聖書には書かれています。イエス様が復活してもその復活の事実を知りながら、それが本当であると分かっても晩兵に金を握らせてもみ消そうとした人々もいたことであります。死者の中から人がよみがえっても奇跡ではいけないのであります。聖書の御言葉を信じないのならばそこに救いはない。金銭が多くても救われるわけではなく、有力者の兄弟だからといって救われるわけではありません。救いは権力や血縁によって与えられるものではないからであります。聖書を信じ悔い改めてイエス・キリストを信じる信仰によって人は救われるのであります。ラザロが死んで、そしてパラダイスに引き上げられ、そしてその天国でアブラハムの懐にいた。そのアブラハムは一体どうやってパラダイスに入ったんですか。ロマ書の4章3節にはそれが書いてあります。アブラハムは神を信じた、それが彼の義と認められたと書かれている通りであります。神を信じることです。神は聖書が教えてくれます。その聖書の言葉を信じることであります。聖書の御言葉が人を救います。兄弟姉妹、一番教会の兄弟姉妹、宣教はマストです。宣教はしなくてはなりません。終わりの日が近づくこの今の時代に生みの苦しみがあり、そして方々に地震と疫病、戦争の噂広まる中で、宣教はマストです。イエス・キリストの御言葉を伝えなくてはなりません。海外に限らない、国内でもそうです。もしあなたが説教者なんだったら、説教者よ、いつまで座ってるつもりなんだ、立ち上がれ説教者ですよ。今こそキリストの福音を語らなくてはなりません。クリスチャンを力づけ、クリスチャンが間違っていたら悔い改めさせ、ノンクリスチャンに救いの福音を伝えて導くのであります。主を呼び求める者は誰でも救われます。主を呼び求める者は誰でも救われます。しかし信じたことのない方をどう呼び求めるんですか。信じてないのに呼び求めても呼び求めたことにならないんですよ。誠をもって呼び求める人たちが救われる。聞いたことのない方をどうやって信じるんですか。述べ伝える人がなければどうやって聞くんですか。使わされなければどうやって述べ伝えるんですか。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストイエスについての御言葉によるのだと書かれている通り、イエスを語らなくてはなりません。説教者がここにいるならば、イエスをあなたは語らなくてはならないのであります。人の伝承でもなく、ローマでもなく、私たちはキリストの福音を語らなくてはなりません。そして神様に敵対していることを結局悔い改めない人、結局聖書を信じない人、結局イエス様の許しを感謝して受け入れない人、結局神を愛さないで金銭を愛する人は、死後ハデスで目を覚まします。そして神の裁きを得てゲヘナと呼ばれる地獄へ送られるのであります。ゲヘナ、何年かしたら仮釈放できるのか、そんなものはありません。 だから言ってるんです、本当の絶望だと。執行猶予もなければ仮釈放もない、正しい裁きがあなたに下されます。永遠に滅びてしまう、楽しいことはない、幸せもなければ祝福もなく喜びももうなく、孤独の中で、神と切り離された永遠の孤独の中で永遠に苦しみ後悔し、あの時自分の人生で地上のことを第一としたことを後悔し、うめき歯ぎしりをする。これが聖書の記すゲヘナ、地獄であります。本当の絶望です。永遠の滅びと書かれていますから、その第二の死、地獄の現実をこの聖書は教えてくれています。この箇所は天国への生き方は書かれていません。悔い改めてキリストを信じることで人は救われるのであります。信じないならばこの死後の現実が私たちを待っています。もしあなたが、しかし私は本当に裁きに値する人間だと、神を憎んだことがあり、教会を憎んだことがあり、両親に対するあの態度は一体何だったのかと嘆き、キリストを信じなかった、信じていなかった、礼拝したこともなかったことを罪だと思い、そして被造物を拝んで手を合わせ、そしてお金を投げ入れていたことを罪だと認め、あなたが悔い改めて、そして私は裁きを受けなければならないけれども逃れる方法はありませんかと問い、私がずっと語ってきたように、その前の牧師も前の牧師もずっと語ってきたように、御子イエス・キリストがあなたの裁きを身代わりに受けた、信じるならば当てはまると、その福音を聞き信じるのであればあなたは許されるのであります。あなたの罪、過ちは始末されてありますか。神なるキリストイエスを信じ救われたでしょうか。神様との和解の握手はキリストが真ん中に立っていなければ起こらないのであります。牧師ではダメなんです。あなたとあなたの罪を怒る神の怒りとの和解の間に立つのは牧師ではダメなんです。あなたでもダメです。あなたの尊敬する人でもダメだし、どんなスピリチュアルな体験もダメです。ダメダメです。イエス・キリストでなければなりません。イエス・キリストがその間に立ち、あなたのために罪をあがなったと言ってくださるその福音を聞かなければ神との和解はありません。イエス様を信じるならば神の和解の手はあなたに伸ばされている、その手をつかむことができるのであります。イエス様の十字架の自己犠牲はあなたの全部、あなたの罪のためでした。旧約が書かれ、女の子孫からサタンの頭を踏み砕く者が出るから、あなたのために十字架にかかられ、父よ彼らをお許しくださいを語られた御子イエス・キリストのすべての十字架の贖いの犠牲はあなたの罪を許すためでした。あなたをハデスから救い、ゲヘナから救い、パラダイスに入れるためであったと、あなたが今受け入れているのであれば神の和解はあなたになされています。御使いはあなたを引き上げますし、パラダイスはあなたを待っています。裁きの免除はあなたに当てはまり、天国があり永遠の命があります。あなたに罪の許しが与えられたからであります。あなたが義だと認められたからであります。イエス様はあなたを救いたいと願っておられる。すべての人が救われて真理を知るようになることが神の願いだからであります。天国に入る道はこうです。あなたは罪人である。神に逆らったことがあるからです。いえ、今も神に逆らっているからです。しかし その罪の刑罰で滅びる私たちを滅ぼさないように、その罪の刑罰を生贄となって代わりに犠牲を払って身代わりに受けて死んでくださった十字架の許しがあります。これはあなたを地獄から救うためです。信じるならば救われます。神は助けだと信じるならば救われます。イエス様はあなたにおっしゃる、私は完全な生贄だったと。失敗は一度も犯してないし、贖いの御業も失敗ではなかった、むしろ大成功だった。あなたの罪の負債は全額支払っておいた。私はあなたの罪をなかったことにできる、罪を許すことができる、天においても地においても一切の権威が私には与えられていると、イエス様はおっしゃいます。だから私はあなたを天国に入れることができる、私はあなたのこの地上の生き方も変えることができるし、私はあなたを慰めることもできるが、心を変えることもできる、試練があってもその中で喜びを与えることができるし、不安の中に平安を与えることもできる、弱さの中に力を与えることもできる、それらのすべてをどれだけでもあなたに与えることができる。でも一番大切なことは、キリストの十字架を信じ自分を諦めたあなたは水の中に死に、新しく生まれるという奇跡があなたに与えられる。私はあなたを新しくすることができるとイエス様はおっしゃいます。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。この御言葉をあなたにあげる、あなたは新しくなると言ってくださるのであります。生まれなんて関係ない。お母さんがあなたのことをどんなふうに育てたかも関係ない。父親がいたかいなかったかも関係がない。新しく生まれさせてあげると主はあなたにおっしゃってくださるのであります。信ずるならばその通りになります。これを信じることであります。クリスチャン、あなたは信じたんだ。思い出さなくてはなりません。そうだった、私は信者だったと。これから世に出ていくことでしょう。月火水木金土は今その中でニュースを見、インターネットを見、職場の話を聞き、仕事をし、学校で学び、試験を受け、私は信者だったと思わなくてはなりません。信じていたんだと。そしてこの福音をもう何度も何度も何度も何度も聞いていながら、またかと思っている方がいるならば、他の教会でどれだけこの福音が語られているか私には分からないけれども、私がもしあなたの立場だったら、罪と地獄と十字架と復活と天国を語ってくれるメッセージはあと何回聞けるか分からないと思った方がいいと思います。流行する病があったとして、それに効く薬をあなたが手に入れたとして、しかもそれを大量に手に入れたとして、そしてお家の薬箱に入りきらんなこれと言って、タンスなり何なりの上に積み上げていても、一錠も飲んだことがなければ、それが一体何になるでしょうか。何度も何度も福音を耳にしていても、受け入れていなければ、それが一体何になるでしょうか。家に帰ってみたら玄関にご不在通知表が置いてあった。拾い上げてみて、そしてあなたはそれをご不在通知表が入れてある引き出しの中にそっと入れます。もういっぱい溜まってますから。そしてあなた思うのであります。こんなにプレゼントを送ってくれる人がいる、嬉しいなと。受け取らなくて何が嬉しいんですか。キリストをすぐそばに置いていながら 音を何度も何度も聞いていながら信じ受け入れないあなたはそれと同じであります。今からお祈りをします。先に言います、招きをします。よく考えてください。そして私は一幕教会に年間何人救われなきゃいけないなんていうプレッシャー一切役員会からもらってません。私はこの教会を大きくするために使わされているわけでもありません。だからここに何人集まろうが全く関係がない。一人も来なくていいと思う。ただチャンスだけお渡しします。ここで立ち上がって前に来なくったって後でそっと私のところに来てくださっても救いは変わりません。でももしあなたが今日招きをしますからこの場所でいつも手を挙げてはい下ろしてください、気づかれないように音立てないように下ろしてくださいやってますけど、本当に私は生涯キリストを信じると告白するのであれば前に出てきてください。一緒に祈りましょう。フィルターをかけます。フィルターをかけます。クリスチャンは来ないでください。クリスチャンは来ないでください。フィルターをかけます。交わりのために教会に来ている人は来ないでください。絶対に前に出てこないでください。私寂しいから一幕教会に来たらなんだかみんな友達ができて嬉しいからって言ってだからクリスチャンになったら得かなっていう人は絶対に前に出てこないでください。一人も来なくていい。洗礼を受ける資格が欲しい。受けたら就職に便利だから何かの得がありそうだから、そんなアピールをする人たちはもう来ないでください。前に出てこないでください。本当に私は神を憎んだことがあると、教会を憎んだことがあると、キリストを蹴ったことがあると、罪を悔い改めて、そして私はまだ救われていないから、イエス様の十字架しか救いはないと今日信じるから、それを受け取りますという人だけ前に出てきてほしいと思います。カメラのご奉仕してくださっている方は十字架を写してください。でも誰も来なくても何にも構わない。招きの時間だけ取ります。イエス・キリストにあって祈ります。お祈りします。天のお父様、私たちは死後裁きを受け神の前に隠すことができない、その裁きを受けて罪があれば永遠の滅びに行かなくてはならないことが書かれています。しかし罪のない人などはこの地上に一人もいないことを思うときに、私たちには救いのチャンスがもうありません。ただこの福音を聞いてイエス様を信じて主の御名を呼び求める者は誰でも救われ、主により頼む者は誰も罪に定められることがない、罪に定められることがなくなる救いがあることを今日信じます。私は罪人です。どうか許してください。イエス様、あなたの十字架の血が、身代わりに流されたその刑罰の血が私の罪をゼロにし、私のためによ備えられている刑罰がこれから先も永遠にゼロになることを今日信じます。私を許してください。この信仰を持って祈ります。この時、今日この中でまだイエス・キリストを信じておられず、よく考えた上で私はクリスチャンになるとイエス・キリストを信じて救われたいという方がいたら、今日は特別に恵みの座を開きます。前に出てきてください。一人もいなくて構わない。でも本気でキリストを信じるという人がいるならば前に出てきてください。私が手を置いて一緒に祈ります。誰かいますか？お祈りをして終わりにいたします。天のお父様、皆をあがめます。こうしてキリストを信ずる魂が起こされ立ち上がられたことを感謝をいたします。時間を取りましたが、しかし私たちが思っている思いよりも御使いたちの その祝宴が今挙げられ喜ばれていることを覚えます。主よ、どうぞ魂の救いがますますこの教会からも、またこの日本からも起こされていきますように。今日このメッセージを聞いた方々の中で、この人生の中でどこかで御子イエス・キリストを信ずると確信に至り、そして罪を悔い改めて福音を信じ救われる方が起こされますことをお願い、今日の特別なメッセージを感謝し、イエス・キリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。